それでは今日の聖書の箇所をお読みいたします。マタイによる福音書第25章、これは1節から13節までとなっておりますので、ご了解ください。新約聖書の41ページをお開きいただきたいと思います。それではお読みいたします。そこで天国は十人の乙女がそれぞれ明かりを手にして花婿を迎えに出ていくのに似ている。その中の五人は思慮が浅く、五人は思慮深いものであった。思慮の浅い者たちは明かりは持っていたが油を用意していなかった。しかし思慮深い者たちは自分たちの明かりと一緒に入れ物の中に油を用意していた。花婿の来るのが遅れたので彼らは皆居眠りをして寝てしまった。夜中にさあ花婿だ、迎えに出なさいと呼ぶ声がした。その時乙女たちは皆起きてそれぞれ明かりを整えた。ところが思慮の浅い女たちが思慮深い女たちに言った。あなた方の油を私たちに分けてください。私たちの明かりが消えかかっていますから。すると思慮深い女たちは答えていった。私たちとあなた方とに足りるだけは多分ないでしょう。店に行ってあなた方の分をお買いになる方が良いでしょう。彼らが買いに出ているうちに花婿がついた。そこで用意のできていた女たちは花婿と一緒に婚宴の部屋に入り、そして戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、どうぞ開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、はっきり言うが私はあなた方を知らないと言った。だから目を覚ましていなさい。その日その時があなた方にはわからないからである。それではただいまよりこの聖書の箇所を通しまして、目を覚ましていなさい、目を覚ましていなさいというテーマで泉川海子伝道師に御言葉をいただきます。
おはようございます。嘉手納教会に来ると実家に来たような気がして、本当に嬉しく思います。皆様のまたお顔を拝見しながら、神様がこの嘉手納教会を愛してくださって、本当にこの嘉手納教会でしかできない、そういうような御心があって、このところに守られていると思います。どうか本当に私たち嘉手納教会の一人一人が、神様の子供としてこの地域で世の光、地の塩となれるように、今日も御言葉を共に学んでいきたいと思います。一言お祈りさせていただきます。御大天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。あなたを愛する兄弟姉妹が今このところに集められてまいりました。どうかお一人お一人が本当に神様を愛するその心を持ってあなたに賛美を捧げ礼拝を捧げますが、その心をあなたが喜んで受け取ってくださいますことを切にお願いいたします。今朝もこの小さいものが語らせていただきますが、どうぞ聖霊なる神が豊かに働いてくださいまして、このものの心をそして口を清めてくださり、通り良き管としてのみあなたが用いてくださることを切にお願いいたします。また聞かれますお一人お一人が、またその心に聖霊の働きを持ってしっかりとあなたの御言葉を受け止めることができるように、どうぞ神様あなたの導きを心からお願いをいたします。これから語りますすべてのことをあなたの御手に委ねて、この祈りを私たちを導いてくださる主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。この聖書の言葉はですね、3年前に嘉手納教会でメッセージをさせていただいた御言葉でした。その時には泉川義道牧師が脳梗塞で倒れて時期でして、奥宮山牧師ですね、奥宮山牧師がこのメッセージ箇所を、メッセージをして その1週間後に私が参りましたが、また同じメッセージの題であったと、聖書の箇所であったと、2週続けて皆様に送られたその御言葉でした。私は今日ですね、またどの聖書の箇所を語ろうかとずっと考えておりましたが、ふと目を覚ましていなさいという、そのことが浮かんできまして、ああそうだ、この聖書の箇所をと、また再びこの聖書の箇所を選ばせていただいたんですね。私たちが今生きているこの世界は、中東のいろいろな問題が起こっております。そして本当に聖書で予言されている通りに、人々の心の中に愛が冷えて、そして簡単に人を殺すという、そういうような時代の中に生きていると、このようにわかるんですよね。ですからこの時代が確かに終末の時代であるだろうと、私たちはこのように思います。バプテスマのヨハネがこの世界で神様のことを述べ伝えてくださったときに、彼の発した言葉は、悔い改めなさい、神の国が近づいたからという言葉でした。そしてイエス・キリストが公の生涯を始められて、そして一番最初に私たちに語ってくださったその言葉も、悔い改めなさい、神の国が近づいたと、このようにおっしゃってくださったんですね。イエス・キリストがこの地上を去られてから約2000年の時が経っています。あの時代においてもイエス様は神の国が近づいたとこのようにおっしゃいました。ですから2000年経った今はですね、ますます私たちは神の国が来る、あるいは神の国のその事柄が始まっている、その時代の中に生かされているということをぜひ覚えていただきたいとこのように思うんですね。ですから終末というものは恐れる必要はありませんが、終末は私たちが襟を正して神様のその御言葉をしっかりと心に刻み、そして私たちがキリスト者としてどのように生きていかなければならないかということをですね、しっかりと見据えてイエス様から目を離さない、そういうような信仰を送っていかなければならないということを皆様にぜひ覚えていただきたいんですね。ですからそのことも含めまして、今日はこの10人の乙女たち、その乙女たちから私たちがどのように生きればいいのかということを共に見ていきたいとこのように思います。それでは最初に再び1節から7節を読ませていただきます。そこで天国は10人の乙女がそれぞれ明かりを手にして花婿を迎えに出てくるのに似ている。その中の5人は思慮が浅く、5人は思慮深いものであった。思慮の浅い者たちは明かりは持っていたが油を用意していなかった。しかし思慮深い者たちは自分たちの明かりと一緒に入れ物の中に油を用意していた。花婿の来るのが遅れたので彼らは皆居眠りをして寝てしまった。夜中に、さあ花婿だ、迎えに出なさいと呼ぶ声がした。その時乙女たちは皆起きてそれぞれ明かりを整えたと、このように書かれているんですね。この時代、初代教会の人々はイエス様あるいはバプテスマのヨハネが神の国は近づいたとこのように言ってくださいましたので、彼らは本当に再臨のキリスト、そしてやがてですね、来る神の国、そういうものを待ち望んで待っていたんですね。ところが彼らが生きている間、そういうことが起こりませんでした。そして信徒たちの中には、神様はまだまだ来ないという、そういう思いの中にあってですね、自分たちのその信仰生活に、どよむと言いましょうか、とどまると言いましょうかね、そういう成長の見られない、あるいは眠ってしまう、そういうものがきっといたのであろうとこのように思うんですね。ですからそういうものたちが起こるということをイエス様は十字架にかかられる、その前に、はっきりと、 私たち人々にですね、あなた方は花婿が遅くなるからといって眠ってはいけないということを語ってくださろうとしていると、このように思うんですね。イエス・キリストはこのオリビ山から天に昇られて行かれました。ところがイエス様は必ず再び来てですね、私たちをキリストの花嫁として迎えてくださる。そして私たちをその天の御国に入れてくださって、私たちは天国においてですね、今度は永遠の体、永遠の栄光の体ですね、そういうものを持って、そして人々と共にいつまでも死なないその永遠の命の中にあって、私たちはいつまでも幸せに神と共に暮らす、そういう世界が来るということをですね、待ち望むようにとイエス様は教えてくださったんですね。ところが私たちはこの十人の乙女に見るように、眠りこけてしまって、そして用意をしなくて、神様はまだまだ来ないと、まだまだ来ないから私たちはですね、自分が好き勝手に生きてもいいんだという、そういう思いの中にいる人もいるかもしれないですね。このユダヤの結婚式に例えられているように、イエス・キリストがこの再びこの地上に来られる時はですね、私たちと完全なその関係を持ってくださるわけです。言うなればこのユダヤの結婚式のしきたりのように、まず親が言い名付けを決めるんですね。そして例えばマリアとヨセフのように、この婚約期間があります。婚約期間を1年ほど経て、それから結婚生活に入っていく。私たちは救われたその時ですね、神様に選ばれて、私たちは神様からいろいろとですね、愛をいただいて、私たちは一方的に神が私たちを言い名付けと見てくださってですね、私たちはクリスチャンになっているこの今、神様とイエス・キリストとですね、婚約関係のその中にあるんだということを覚えていただきたいんですね。花嫁がその結婚式を迎えるときには、私たち皆さんもそうだったと思いますが、美容室に通って美顔をして、そしてまあスタイルに気になる人は痩せて、ドレスがきれいに着れるようにいろいろな準備をして、そして住む場所を備え、そういうことをしながら結婚式の日を楽しみに待っていると、このように思うんですね。私たちは今イエス様がそのようにして花嫁として召してくださった、そして私たちを選んでくださって、私たちをこのやがて迎えるその天の御国ですね、天の家に私たちを迎え入れて、そしてこの神と私たちが結婚のちぎり一つとなって永遠に生きる、その時を迎えようと今しているわけですね。ところが私たちはこのような大変な恵みの中に置かれていますが、イエス様が来ることはないと、あるいはイエス様が私たちをもう忘れてしまったと、そのようにして自分たちに襲いかかる試練ですね、悲しいこと、そして苦しいこと、経済的な問題、人間関係のいろいろな問題、そしてこの社会の荒れすさんでいくその様の中で、もう神はいらっしゃらないんだ、あるいは神はこの世界をそのまま放っておかれて私たちを本当に顧みていないんだと、このように思って、そして信仰を捨てて熱心でなくなって、そういう方々もいると、このように思われるわけですね。私自身も大変な試練に遭いました。その時本当に苦しくてですね、祈ることができない、聖書を読むことができませんでした。神が私を捨てたと思いました。私がこんなに泣き叫んでいるのに、神は私を抱いてくださらなかった、私を捨て置かれてですね、私を苦しい目に遭わせている、 私はもうこの神様に捨てられてしまったと本当にこのように思うことがあったんですね。けれどもそのような中にあって幸いなことは、本当にアガペチャペルでメッセージをしなければなりませんでした。チャプレンとして病院の中でメッセージをしなければならないというその立場にあったことがですね、どうしても御言葉を読まないといけないというその立場が私を守ってくださって、やがてこの苦しみがですね、これを通して私自身の信仰が金のように練られるためであるんだということが分かってきました。そして御言葉を学び、ディボーションをし祈り、そういうことを繰り返していく中で、神は私を捨てておられるのではない、私が神に希望を持たないで完全にこの愚かな娘たちと同じように寝てしまった状態であったんだなということがよく分かってきたんですね。実節をお読みしますが、彼らが買いに出ているうちに花婿がついた。そこで用意のできていた女たちは花婿と一緒に婚宴の部屋に入り、そして戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、どうぞ開けてくださいと言った。しかし彼は答えてはっきり言うが、私はあなた方を知らないと言った。とこのように書かれているんですね。この愚かな娘たちは、愚かであってですね、準備ができていませんでしたけれども、天国に入りたかったんですね。その婚礼の場に私たちも入っていきたいとこのように願った。ですから慌てて、油を買いに行きました。慌てて油を買ってですね、そしてその場に行きましたが、すでにその戸は閉ざされて、そこに歯ぎしりしても入ることができなかったんですね。天国が来るとき、神が再びこの地上に来られるとき、必ずそういうふうになっていきます。神を愛する者、そして神のこと証印を押された者は必ずその天の御国に入っていきますが、神様にあなた方は絶対に知らないとこのように言われる人が出てくるわけですね。知る知らないというのは、アダムがエバを知ったというように、ただこう知識的に知るということではありません。人格的な神との交わりですね、人格的な人との交わり、心と心の交わり、そういうような深い意味を持つ知るという言葉です。ですからこの神様がですね、あなた方を知らないとこのように言うことがあってはいけないわけですね。私たちはクリスチャンになりました、洗礼を受けました、だから私たちは大丈夫とこのように思ってはなりませんね。なぜなら別の聖書の箇所で、神様があなた方を知らないとこのように言ったとき、どうしてですかと、私たちは、献金をしました、奉仕をしました、あれをしました、これをしましたとこのように言ってもですね、神様に知らないと言われる、そういう人が出てきたわけです。ですからこれらの人々も神を信じ、神をまあ愛していたんでしょうね。そして自分たちのその心の中では、私は神に対してあれもしてこれもしてですね、だから私は救われている、救われる資格があるとこのように思っていたわけです。けれども心の中を探ってご覧になる神様はですね、私たちがたとえクリスチャンですと言っても、そして私たちが多額の献金をしていても、私たちがどんなに奉仕をたくさんしたとしてもですね、その心の中に真実に神を愛し、そして神を愛するその心を持って隣人を愛し、そしてその愛に裏付けられた行い、信仰、そして献金や奉仕、そういうものでなければ神に受け入れられるものではないということを、他の聖書の箇所でも書いているんですね。ですから愚かな娘とそして賢い娘がいたというこの10人は、私たちが5人ずつ分けられるというそういう意味ではなくて、私たちのこの心の中に愚かな部分とそして賢い部分と、その両方が混在しているんですよね。 ですから私たちは今キリストを愛する、そしてバプテスマを受けた、そのことによって私たちは賢いものとみなされたでしょう。ところが賢いものとなったとしてもですね、そのソロモンがたくさんの人間的な政治的な力を持って、たくさんの奥さんを持ったために偶像崇拝をそのユダヤ人の中に入れてしまった。そしてソロモンは本当に自分自身でも悔い改める、そういうものになりましたよね。ソロモンのその行いによって王国は分裂してですね、そして、本当に悲惨なその家族関係になっていきますよね。そしてかわいそうにダビデの子イエス・キリストと言われますが、ソロモンの子イエス・キリストと言われない。ソロモンはイエス・キリストのその系図の中からもその血筋が断たれてしまっているんですよね。ですから皆さん、私たちは自分の心の中に神を愛しました、聖霊が宿ってくださって私たちはイエスを主と告白するその信仰を与えていただきましたけれども、私たちがですね、そのことを聖書を読まない、信仰生活を続けない、兄弟姉妹との交わりを嫌がって共にしない、そういうことを通して私たちのうちに燃えて輝いていたその聖霊の火の灯火はですね、だんだんだんだん、その暗くなって消えていきそうになって、そして神が来られた時には消えてしまって、私たちはこの天国に入れないことがあるかもしれないんですね。ですからイエス・キリストは言われました。13節で、だから目を覚ましていなさい、その日その時があなた方にはわからないからである、ということを、イエス様はこの弟子たちにこの例え話を用いて、語ってくださったんですね。イエス様は必ず来られます、必ず来られますが、いつ来られるか分かりません。そして目を覚ましていなさいとイエス様がこの時に語ってくださって、マタイの福音書はこの後でタラントの例え話のお話を書いていますね。ですから目を覚まして生きるということがどういうことかということは、そのタラントの例え話を読むとまた少しよくわかると思いますね。ある人には1タラント与えられました。ある人には5タラント、そしてある人には10タラント。この1タラント与えられた人はですね、裁きが怖くて土の中に穴を掘ってその1タラントを埋めてしまいました。そして5タラント10タラントの人はそれを元手にして商売をして儲けて、そしてまた5タラント10タラント儲けましたね。ところが神様が来られた時にこの5タラント10タラントの人はどうなったかというとですね、神様に5タラント返してはいません。あなたから預かった5タラントです、どうぞこれはあなたの分ですと預けていないんですよ。お返ししていない。神様は5タラント持っている人にはですね、そのまま儲けの分も含めて10タラント与えてくださっていますね。10タラントの人がもう10タラント儲けたら、それをそのままその人の祝福としてもたらしているんですね。ですから私たちがこの地上の中で、いろいろな奉仕をする、そして献金をする、そして教会に集う、さまざまな難行苦行もあることでしょうけれども、私たちが天国に行くときにはですね、必ずその天国で私たちが生きたその生き様によって神様は祝福を返してくださるんです。必ず報いがあるんですね。ですから今皆さんが5タラント持っていらっしゃって、そして信仰生活の中において働き奉仕し、その恵みが10タラントになる。この10タラントは神様にお返しするものではなくて、私たちに与えられるその恵みであるということをぜひ覚えていただきたいんですね。ところが1タラントの人はどうだったでしょうか。この1タラントを土の中に埋めてしまいました。ですから眠っている乙女たちと一緒ですよね。彼はそれを埋めてしまって、ご主人様がいらした時に、あなたは裁く方であると分かっていました、 怖い方であると分かっていました。ですからあなたのお金を土の中に埋めて隠しておきました。ほらこれがあなたのお金ですと彼はこのように言いましたね。神様はお怒りになって悪い怠惰なしもべだとそのように言いました。この人が持っている分もその十タラント持っている人に与えなさいとこのように言われたんですね。ですから私たちがもしもこの愚かな娘のようにですね、眠りこけて神様のことを愛さない、求めない、そういうふうにしていると、せっかく神様からいただいたその恵みですね、それまでも他の人々に奪われてしまう。あるいはもしかしたらサタンに奪われてしまう。そういうことになるかもしれないんですね。ですから目を覚ましていなさいというのはそういうことです。私たちは救いという恵みをいただきました。そして私たちは人間的にもですね、経済力を持っている人もいる、そしてさまざまな能力を持っている人もいる。これらすべては神が私に与えてくださって、そのことを通してさらに私に祝福を与えようとして恵んでくださっているものなんですね。ですから私たちは与えられたその能力に応じて神のために、人のために、家族のために働かなければなりません。そしてそれを成長させていただかなければならないんですよね。私は先日イスラエルに行かせていただきました。4年越しのその願いが叶ってですね、やっとイスラエルに行くことができたんですね。そのイスラエルの地に立ったとき、私自身は一生懸命聖書を学んでいるとこのように思っておりました。ところがその現地に立つとですね、私の聖書理解がいかに浅はかなものであるかということもよく分かったんですね。ですから私たちは一度聖書を読んで分かったつもりになってはなりません。私たちクリスチャンというものはですね、一生育つものでなければならない。ですからこの御言葉の奥義は、私たちが一度読んで、二度読んで、三度読んで分かるものではないんですね。ですから私たちはこの御言葉を本当に熱心になって求め続けなければならないということを、私は皆さんにお勧めしたいと思います。私は女性のための聖書塾をしたいと漠然とこのように祈ってまいりましたが、去年ですね、いろいろなことを通してどのようにしたら人々が本当に聖書を学ぶことができるだろうか、本当に聖書を読みたいと愛することができるだろうか、本当に神を愛し続けたいと、いつも神が私と共にいらっしゃるんだと、そのように感じていただくためにはどうしたらいいだろうかと、このように考え続けてきたんですね。そして私は今通読会というものを始めています。去年教会のメンバーをお願いして3人でずっとその通読会を始め、イスラエルのことについて学びながら聖書を読み続けているんですね。そのことを通して私自身も変わりました。そしてこの2人も変わりましたね。このことに確信を得て、私はこの生涯を、この通読を皆様にしていただくために、私は本当に働いていきたいとこのように決心をしました。まず3人で始めましたから、今年は教会の役員7名ですね、その7名に通読をさせようと、傲慢ですけれども思っているんです。もう始めております。そしてルミコ先生、仕事が忙しくて、通読ができないとかいろいろと言い訳をする人もいました。あなた方は飢えた時には必ずご飯を食べるでしょうと、そしてあなた方は霊がこれほど飢えているのに御言葉を読まないことは許されませんと、このように言ったんですね。言い訳をさせない、必ず食事を食べる前に、あるいはできなければ昼休み時間に、とにかく一日休んでもいいから続けて御言葉を読んでくださいということでですね、その御言葉をノートに記録しながら読ませる、そういう働きを今していますね。 始めてくださっている人々は、これで本当に御言葉を読むということがどういうことかよく分かったと言って喜んでくださっています。この1年間この7人が御言葉をしっかりそのようにして通読していけば教会の核になっていくと思いますね。その7名が終わったら来年は12名にしようと思っています。その12名をしっかり通読することのできる信徒に育てたらその人々が家庭に戻って自分の家族自分の子どもたちその人々に通読をするその習慣と御言葉に親しむそのような瞬間を持てばですね本当に神を愛するそういう人々になっていくと思うんですね。聖書の中で新約聖書は聖書の中で、新約聖書の260章あるそうです。新約聖書はマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネから始まって黙示録まで、全部で260章あるそうなんですね。私は自分で数えておりません。これは習ったことですけれどもね、その260章の中にあってですねキリストの再臨について述べられているのがなんと318回あるそうです、ね、皆さんは聖書を読まれるときにキリストの再臨を意識したことがあるでしょうか。私自身もこれほどあるとは思わなかったと、びっくりしました。この260章ある聖書の、御言葉の中にですねキリストの再臨については318回書かれているというんですね。このことに驚かれる皆さんは私と同じで聖書を読んでない方々だと思います。聖書を読んでいても読み方が間違っているかもしれませんね。私たちがこの信仰生活を続けていくということは再臨のキリストが来られるそれに備えて私たちがキリストの花嫁として整えられていくために読んでいかなければなりません。この御言葉の中から神の御心を求めそしてこの御言葉を本当に私はどう生きていったらいいかということを絶えず考えながら読まなければならないんですね。そういうふうにして読んでいくといつも神が私と共にいらっしゃるということを体感できると思います。そしてこの神が必ず私を助けてくださるとこのように感じていただけると思うんですね。この世界は本当にこれからどんどん悪くなっていきます。これは聖書の予言ですから確実にそうなっていきますね。そして地震が起こりまたいろいろな災害も起こってきます。すべて聖書の中に書かれていることですね。ですから私たちはこれからどんどんどんどん本当に苦しいそういういろいろな試練に出会っていくことになっていくと思います。そのような時にもそして迫害される時にもどんな時にも私たちが信仰を失わないそのようになるためには御言葉に私たちがしっかりこの言葉を心に刻みですねそして私たちがこの御言葉によって生きてどんな試練があってもこの試練を必ず通り越えて再臨のキリストそのイエス様が花嫁なる私たちを迎えに来てくださる私たちはこの苦しみから逃れることができるこの苦しみ試練を通り越していったらですね必ず私たちは永遠の祝福永遠の命そして素晴らしい神の国その中で生きていくことができるというその確信の中に私たちは生きていくことができるようになります。ぜひ皆さんもこの聖書をそのような気持ちで読んでください。本当に318回イエス・キリストが再臨なさると書いてあるだろうかと疑いを持ちながら読まれることもとてもいいことだと思いますね。そうするとこの聖書が本当にそうだ再臨のキリスト必ずいらっしゃるとこのように書いているだからキリストの花嫁として私たちが本当に備えられなければならないんだこの油を満たす賢い乙女たちのように聖霊なる神を私たちのうちに宿すためにその交わりを豊かにするためにですね、この油を 賢い女の人たちがあなた方に分けて与えるものはありませんと言いました。意地悪で言ったのではないんですね。私たちの信仰と全く一緒なんです。私たちの信仰、私がこれほどもし信仰が深いからと言ってですね、この信仰をあなたに分けてあげましょうと言って分けることができないんですね。ですから御言葉を読み、祈り、交わり、礼拝に参加し、兄弟姉妹との交わり、そういうことを通して私たちのうちに聖霊なる神の働きを豊かにしていかなければなりません。これは人に助けてもらってできるものではないんですね。私と神とのその交わり、その関係の中でしか与えられない、成長しない、そういうものなんですよね。ですからこの乙女たちは普段からうたた寝するようなことがあっても、キリストが来られた時にはすぐに目を覚まして、すぐに明かりを灯して出ていくことのできる、そのような備えをしていたわけです。ですから私たちもそのようなものとならなければなりません。イエスキリストは明日いらっしゃるかもしれない。皆さん明日いらっしゃったら、私たちもこの乙女たちのように喜んですぐに飛び出していってですね、神と共に永遠のその素晴らしい関係の中に置いていただきたいんですね。イエス・キリストはこの例え話を十字架にかかる前に弟子たちに語ってくださいました。ですからこのような試練があるよ、このような苦しみの中に私たちが生きているよ、そういうことがあったとしてもですね、イエス・キリストがご自身が十字架にかかってあなた方にその素晴らしい賢い乙女になることのできるその道を与えますよということをですね、含めながら語ってくださっているんですね。私たちはどんなに困難なことがあっても、このキリストの十字架の愛のゆえに私たちは必ず本当に素晴らしいその世界を与えていただけるんですね。どうか皆さんも本当にこの聖書の通読を、できたら私が進める方法でしていただいてですね、本当に御言葉をこの心に蓄え蓄え、キリストの花嫁にふさわしいそのような信仰者になっていただきたいと、このように思うんですね。第二ペテロの3章の御言葉の中で、ある人々が遅いと思っているように、主は約束の実行を遅くしておられるのではない、ただ一人も滅びることがなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのであると、このように書いているんですね。イエス様はあなた方目を覚ましなさいと長く長く忍耐しておられます。あなた方が目を覚ましてこの地域の人々、私たちの家族に神の言葉をもって奉仕しなさい、使えなさい、この神の愛を述べ伝えなさいと、そのようにしてできるだけ一人でも多くの方々が天の御国に入れるように、神様の方が忍耐して忍耐して早く裁いてしまいたい思いもありながら、私たちのために待っていらっしゃっているんですね。けれども遅くなったとしても必ず来られます。必ず最後の審判があり、そして神を愛する私たちは素晴らしい永遠の天の御国の中に入っていく、このことを確信するなら、どんな困難も必ず乗り越えていくことができます。この道をイエス・キリストが私たちのために開いてくださいました。だから目を覚ましてこの御言葉を本当に慕い求める、そのような乙女となっていきたいと思います。お祈りして、いきます。ご在天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。この世界は本当にどんどん悪くなっていく、そのような思いがしてなりません。人々が本当に人々に敵対し、民族は民族に敵対し、国と国とが争い、そのようなあなたが聖書の中で予言されていた通りのことが次々と起こっているこのような世界でございます。けれどもそのような中にあって、十字架の愛によって私たち一人一人はこのところに召し集められ、そしてあがない救いをいただきました。ところがこの救いはイエス・キリストが来られないと私たちにうちに完成 生しないものであるということを私たちは聖書を通して本当に知っておりますから、天のお父様、早くあなたがこの地上に来てくださって、サタンの悪しき働きを打ち滅ぼしてくださいますように、そしてあなたが早く来てくださいまして、私たちを永遠の神の国に一人も漏れることなく導いてくださることを切にお願いいたします。そのためにあなたは私たちにこの大切な神の言葉、聖書を残してくださいましたから、私たちが毎日毎日あなたの御言葉に親しみ、そしてあなたの御言葉によって生き、あなたの御言葉を通して周りの人々と共に神を待ち望む、そのようなものとして成長させてくださいますように、心からお願いをいたします。嘉手納教会のお一人お一人が人間的な知恵によらず、御言葉によって聖霊の豊かな働きをいただくことができるように、この新しい週もあなたが導いてくださいますように心からお願いをいたします。この祈りを皆様の祈りに合わせて、私たちを永遠の御国へと伴ってくださる主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
メッセージを感謝します。賛美を捧げていきましょう。どうぞお立ちください。
Yeah. 走る。